コロナ後の世界と日本第2章、欧米を理解するということでですね、何回かやっております5番目ですね、論理で迷惑をかけたヨーロッパ、何を言ってるかちょっとこれ見るとわからないと思うんですけれども、私も若い頃ですね、人間の頭っていうのは論理とか合理性とかですね、そういうものがしっかりと考えられるので、素晴らしいなとこう思っていて、そうするとそれについてはヨーロッパは非常に優れてるんですね。特に近世ヨーロッパ、それこそこのブログで言えばデカルトの我考える我ありっていうのはね、そういったことの組み合わせできちっと論理でこの世界っていうのを見ることができる、科学の世界っていうのはややそれに近いもんですから僕も論理の力というものに非常に惚れ込んだわけですよね。しかしそれは甘かったっていうことが分かったのが、そうですね、40過ぎたぐらいですかね。その頃からどうもおかしいと、要するに論理で考えるときちっとした答えは一応出てくるんですが、それがこの世の中の事実の多くを合理的に説明できるものではないんだってことに気がついてくるんですね。植物の発達にしても動物の行動にしても人間の心理にしても天体にしてもですね、ちょっと見るとなんとなくその論理性があり合理性があるように見えるんですけど、事実をそのまま受け取るとですね、決してそうではないということが分かってまいりましてね。それじゃあその我々が合理的だと思われるのは どういうものを合理的だと思われるのか、何が論理的だと思われるのか、何を科学的と思われるのかというとですね、それは私たちの大脳皮質で考えた論理なんですね。皮質だけなんですね。大脳皮質はいつもここで言ってますように、自分が生まれてからこの方の知識と、脳細胞の血栓の仕方によって決まっている。しかし自然というのは脳細胞で理解できるものをずっとずっと超えてるんですね。そこのところに伝統脳とか、それから古い脳といったこともいい、本能とかこういったものがあるわけですね。これは明らかな情報であってですね、違うもんじゃないんですね。例えば DNA の情報というのは書き換えられないという意味では特殊なんですけども、特殊というかそういう性質を持ってるわけですが、大脳の細胞が書き換えられる、大脳の神経細胞が書き換えられるといってもですね、これも私がよく婚前交渉は是か非かという社会調査で説明してますように、固定観念というのはだいたい25歳ぐらいの時にできて、その25歳の時ぐらいできた固定観念で一生ほとんど一生を過ごしていく。ですから遺伝的なものというのは 数世代というか数十世代変わらないということが言えるんですが、自分の脳細胞の情報というのもやっぱり自分の一生では変わらない、つまり25歳から少なくとも65歳の壮年期には変わらないわけですね。そうすると大脳は変えられると言いますけども、突然ですけど今初めてこのブログを開始しても20年ぐらいになるんですが、初めて、音声にしてから10年ぐらいなんですが、初めて今一時停止をして再開をしてみました。今ちょっとお客さんが来たもんですからね、どんなつなぎになってるか後でちょっとチェックしてみますが、少しつなぎが具合悪くてもこの方式でできればこれからも、お客さんが来たり電話が鳴ったりしてもリラックスして話ができるんで、ちょっとあれですね、それでだから結局脳細胞は書き換えられる、遺伝的なそういう細胞とか伝統脳に関するものは書き換えられないっていうけど、それはいずれも自分の一生のことを考えたら両方とも書き換えられないようなもんなんですね。ですから、なるほどなと思いました。人間って本当に先入観とかそういうのは強くてですね、今度のコロナなんかでも先入観が一回出てしまうと、できてしまうとね、例えば2020年の3月頃できたんですが、もう先入観ができてしまうと、あと現実に新型コロナがどんな状態であるってことは全く別に社会が進んでいきますからね。それから社会全体の脳の集合体っていうのもかなり力があって、これはナチスなんかで分かるんですが、ドイツのですね、もうあらぬことを考えて、ユダヤ人は非常に良くないということでこの世からいなくするんだとかですね、そういう普通に冷静にこう議論したら荒唐無稽なことでもですね、 そういうのが行き渡ってしまうわけですね。まあ、それにはもちろん日本の戦前でもそういうことよく言われたんですが、 今でも朝日新聞とか NHK とか、それから最近登場してきたあの、なんていうか、俺が正しいっていうのがあるんですね。まあ、英語で言っておりますけど、まあ、そういった機関なんかができますとね、そこが他の人の言論を封殺して、まあ、自分の意見だけをとか事実だけをこう通すというとですね、人間はやっぱりそれにも影響されてしまいますね。で、だから論理と言われるものと遺伝とかですね、伝統とか感情とかいうものはどれが論理的であり科学的であるかってことは分からないわけですね。それで欧米が非常にこの近代で奇妙なことをやったわけですね。というのは、片や音楽にしても絵画にしても哲学にしても小説にしても素晴らしいものを生み出した。これは主に人間の大脳皮質から生まれた。しかし同時に同じ大脳皮質で世界中の国を圧迫して、そして植民地にして、それで残虐な行為を繰り返した。それは自分たちが豊かになるためにやったわけですね。遊んで暮らせるように、遊んで暮らすようなシステムを作ったがゆえにベートーベンが出てゲーテが出てきたわけですが、だけども合わせてそれは、残虐な世界を生んでたわけですね。それがまあ例えばインドで、有望な若者が来たらいたら、両手首を切り落とす。まあインドシナではフランスが、これも有望な若者が出たら、鉄の輪っかのついている独房に、小さな独房に押し込めて死ぬまでそこに置いておくというのはですね、アメリカでしたらアフリカに行って奴隷狩りをして20人を一束にして鉄の鎖でつなぎ、大西洋奴隷船が動く大西洋が嵐になったら、まあ、20人の奴隷ごと海の中に投げ込んで殺すと、それで船を軽くすると、まあ、そういうのはですね、まあ、ちょっとこう人間としてはやることができないような残虐な行為もやっぱり大脳皮質でやったわけですよね。だから大脳皮質の論理性を動かしているものは伝統脳の情報であるとも言えるんですね。まあ、これは、あれですね、結局は自分探しとかですね、現代でいう、それから利己と利他とかですね、それから性善説性悪説というような対立するものが山ほどあるのはどうしてかっていうと、大脳皮質での論理と、それから伝統脳、伝統情報における、まあ、情報とか処理というものが相反するからですね。まあ、それが人間という生物の二面性であり、実は人間ばかりでなく動物であり植物であり宇宙の動きであり山であり川であり、まあ、全てですね、こういった二面性を持っているわけですね。ところがヨーロッパがこの大脳皮質の論理性だけで論理を構成して、そして、まあ、日本が結局巻き込まれた大東亜戦争もその論理の果てだったわけです。今でも同じような論理を展開して、新型コロナとかですね、ダイオキシンの毒だとか、それから、まあ仮想通貨だとか、わけのわからんことがこう次々と出てくるわけですが、それはやはり論理でいこうと、論理が正しいんだと、論理性、それから、合理性、科学的、正しさ、まあ、こういったものをですね、無批判に過度に適用したということが、その人類を500年にわたって大災害の中に入れたんですけれども、今でもまあその延長線上にある。だから我々はこの欧米を理解する、欧米っていうかそれは中国も含んで、まあ、正しく言えばヨーロッパ中東中国なんですが、ヨーロッパ中東中国のこの他人に迷惑をかける論理、自分本位の論理、それから論理というけども非常に美しい形態はなしてるけれどもっていうことに極めて懐疑的に見なきゃいけないと思うんですね。ところが、まあ、日本をリードする東大の人なり、まあ、いろんな人がほとんどはですね、欧米の論理に酔いしれてしまうんですよね。だから我々はそれを超えていくってことが非常に大切なんで、 欧米を理解するためには欧米の迷惑な点、これは論理なんですが、つまり大脳必須の論理、論理合理的科学、こういったものですね。私もよくいやこれは科学的事実ですからなんて、これが怪しいんですよね。怪しいという認識を持って、我々の範囲が科学的合理性を持った範囲でなければダメなんで、つまり論理が展開できないんでそうしてるんだ。しかしこれには大きな穴があって、みんなが戦争し始めると戦争したりですね、みんながマスクをかけ始めるとマスクをかけるという現象を同じように起きていると、まあ、いうことを我々は知らなきゃいけないんじゃないかと思います。